こんばんは。
こんばんは。チンデラチンスポットキャストです。ウェブサイトチンデラ大道場主筆小島独貫でございます。
はい。造形作家作品作ってます。小島です。
はい。
先日のちょっと話の続きで。
あ、石川県の。
はい。はい、そしたらですね、北国新聞っていう。
ローカルの新聞ですね、ありますね、はい、
でそのまあそれをちらっと見たわけですよ。
あ、いいじゃん、その石川でね、
はいはい、うん、
はい、
恐ろしいものが載っていまして。
ほう、
はい、
何でしょうか。
地方ではよくあるあるとしてはですね、まあ、まず訃報、お悔やみページ。
ああ、はいはいはい。
沖縄のご存知ですか。
もちろん知ってますよ。沖縄のはもう一面二面使ってすごい、
はい、
あのもうね、
お悔やみ情報、
亡くなった人全員出てんじゃないかっていうぐらい、
うん、
お悔やみ情報出てますよ ね、
ね、
誰のな何さんが、ね、亡くなって、あのお通夜がどこで、
そうそうそう、
告別式がどうのみたいな
とか、家族全員の名前とか、
ああそうですね、喪主が誰で、
うん、
みたいな
親戚一同とか、
ずらっとすごいボリュームですよね。
そう、
下手すりゃなんか薄いね、あの地方 の、 あの 八重山の方の新聞なんか、うん、
はい、
紙面の半分お悔やみなんじゃねえかっていうぐらい、
そう、すごい
ですね、すごい出てますよね。
それで、逆にそのためにもうその、ね、新聞を取らなきゃ情報が入んないっていう。
あ、でもそれあるかもしれないですね、
うんうん、見てないのってことになっちゃいますもんね。
そうだ、ほらああいうのってさ、ほら、うん、なんていうの、その日までにさ、
はい、
分かんないと、うん、お葬式だったりお通夜に行けないじゃないですか。
そうですね。
そうで、まあね、それに間に合わないと結局不義理をしたということになってしまうので、みんな意外とちゃんと新聞でチェックしてるのかもしれないですよね。
そうなんですよ ね、
うん、
でね、こちらの北国新聞、北国と書いて北国新聞ですね、
はい、
こちらにもまあだいたい5行ずつぐらい、
うん、
亡くなった方のざっとした住所とか、
うん、
名前とか、
うん、
あのそのね、どこで告別式やるとか、
ね、はい、
まあ、書いてあるわけです
ね、うん、
で、まあ、その隣に赤ちゃんっていう欄があって、
うん、はい、
どこどこ市の何々町の数字の上のところぐらいまでですね、うん、
はい、
1とか、
あ、うん、何々町何丁目ぐらい
ってことですね、ぐらいまでの住所およびフルネーム、
は
い、
あ
ー、生まれた赤ちゃんのフルネームですね。マレちゃんとかね、ヒアラちゃんとかね、すごい名前が並んでますよ。
そんなのまで新聞に載るんですか。
清志郎、
清志郎
ユナ、ノノ、カホ、
あ、皆さんキラキラしてますね。
アンリ、リツキ、ユート、フミナ、
はあ、
リコ、
はい、
とかの、まあ、ちゃんと名字までついたお名前と住所。
ここどうなんですかね、その子供が生まれた情報なんていうのも、
うん、
結構地方新聞では載るんですかね、それ他の地方でも。
そうですね、
うちのお悔やみは結構ね、あのよく出てますけど、
うちの方だとね、うん、下の名前とざっとした住所だけとかならありますけど、
あ、生まれました
と、うん、赤ちゃん生まれましたみたいな写真
でもあるんだ、
うん、写真と下の名前
と、ああ、なるほど、あ、ちょっと街のトピックス的な感じでね、
まあ、赤ちゃんの写真を載せたい
ってい う、うん、なるほどなるほど、
まあそう、赤ちゃんもまあまあね、うん、まだいいでしょう、 お祝い出さなきゃいけない、続いてる、
まあ、はい、まあまあそうですね、はいはい、
ですね、結婚、
あ、結婚まで新聞で
載ってるんですね。フルネームで2人の名前と住所のまた1位まで、
うん、
なんとかと俊介と、なんとかマミとか、
うん、
マミなんとか長、
それはどういうことですかね、し、それは何、知らしめたいというか、
まあ、これもね、同じ意味でお祝いを送らないといけないと、
あ、
いうことでしょうか。
すごいですね、プライバシーも減ったくれもないですね。
すごいですよね。あ、なんとかさんとなんとかさん結婚したんだ、
ね、でね、こうたまたまちょっとね、
うん、
学校の同級生とかなんかは、
うん、
あらってね、同級生のなんとかと、
うん、
先輩のなんとか先輩が結婚したよみたいな感じになったりとかね、うわ、先生が教え子と結婚してはるみたいな、
そう分かっちゃうんですよね。
すごい、地方都市恐るべしですね。
そう、それでちょっとね、あ、まあ、特にそのお悔やみ欄がすごいっていう話の沖縄で、
うん、
ちょっと検索してみたらね、
うん、
沖縄お悔やみ情報局っていうホームページがあったんですよ。
お
で、やっぱり書いてあるわけですよね、
はい、
誰さんが何歳で何月何日何日か、告別式はどこどこでとか、
はい、
で、まあ、それがそういった広告を募集してるサイトが載せてるんですけど、
うん
うんうん、だいたいね、新聞に載せた場合にね、
うん、
1.5 センチぐらいで3万5千円とか、
はい、ああ、それは掲載料を 払ってその
乗せまし
ょう、ね、本人が乗せるわけですね、その家の人が、
うん、そう、
はい、
でこれは地方だとやっぱり安いらしいんですよね、
うん、
で朝日読売レベルになると15万とか20万とか、
あ、まあそれは一応全国紙ってことですもんね。
そうそうそうそう、かかりますけど、はい、地方新聞ならまあ3万円から7万円ぐらいで、
あ、
そういった文章が載せられます。
なるほど、まあまあね、逆にその地方で情報を流通させたい場合がほとんどでしょうから。
そうです
ね、やっぱ地方新聞の方がその利用価値が高いわけですよね。
まあローカルですからね。たださらに、うん、まあそのね、お葬式ももちろん告別式情報でしょ。で告別式の時は載せなかったけど、うん、全部終わりました報告とかね、
うん、あ、なるほど、
うん、
その来ていただくには及ばぬが、
うん、全て終わりました、
全て無事終わって報告をするというのもあるわけですね、
はい、
うん、
さらには12月になりますと、
うん、
今年はうちは年賀状はいりませんと
あ、それも新聞に載せちゃうわけ
ですね。載せちゃうと、年賀状遠慮します
広告、あ、なるほどね、
および年末年始の挨拶も不要でございますと。
それを新聞を使って載せるんですね。
なんでしょうね、この沖縄奥の奥闇情報局によるとそういったもの
を
募集していると。
る、うん、
載せたい人はね。
あ、なるほどなるほど、
うん、
すごいですね。
だからね、プライバシーあってこそじゃないけど、
うん、
うん、でちなみにね、地方出身者の私としましては、
はい、
大学の合格が載りましたね、新聞に。
あ、小島さんのも載ったんですか。
はい、
あ、そのどこそこ大学合格と、
はいで、今どうなんでしょう、今もやってるんでしょうか、あれ。
いやいや、全然わかんないですよ。
でその受かった大学もどこラインかわかんないんですけど、
うん、
その下のラインがね、
うんうん、
毎日その時期になりますと、
うん、
新聞のそういう欄にですね、
うんうん、
法政大学合格、
うん、
で、まあ、市な何々市何とか何校、何々市何とか何校、
うわ、そんな出るんだ。
出るんです。で結構離島の方の人まで探してきて。
結構きついですね、それ。
そうなんですよ、だからその地方から東京の大学じゃないですか、
うん、うん、
で毎日明治大学、
だそんなにいないわけですよ、ね、それは何、本人に拒否権はないの。
ない
もう強制的に乗っちゃうわけですね。
ないんですよ。
怖いですね。
で逆を言うと落ちたっていうことも分かっちゃうわけですよね。
そうですね、だから東大を目指してた人が、
うん、そう、
あれね、なんとかくん
乗ってない
じゃん、あれ、ね、なんか中央大学って書いてあるけどみたいなことになっちゃう
わけです。違うんですよ、だから中央大学も明治大学も法政大学も受かると、
うんうん、
毎日新聞に名前が出るんです
全部丸裸ですか。
そうなんです。
あ、
そうなんですよ。
すごいですね。
すごいんですよ。だから毎日そこをチェックするでしょ。で先輩どうしたかなとか、
とか同級生とかね、
どうしたかなとか思いながら毎日見るじゃないですか、
ね、あら、なんとかちゃん、
うん、
ね、ここは受かったけど、
そう、
ここには名前書いてないみたいな。
そうそうそうそう、それで、でも乗らない大学名もあるわけですよ、う
ん、
聞いたことない大学とか。
あ、
でそこに何かの主観がありまして、
あ、まあある程度のその、
うん、
まあ、大学のレベルという
か知名度というか、
はい、
それで、うん、まあ、その地方都市なもんですから、
うん、
そんなにいないわけですよね、人数もね、
はい、
うん、だからまあ中央大学とか言ってもまあ一桁ぐら
い
とかだったりするわけで、
はい
はいはい、何学部とかはないんですよ。
なるほど。
その市と、ね、住んでるところと、
うん
うん、で私もですね、いくつか受かったので、
う
ん、3回ぐらい乗るわけですよフルネームが
恐怖ですね。
でそれは例えば親の知り合いが見るわけでしょ。
まあそうですね、うん、
で、あ、受かってんだって、
うん、
急にお祝いが届いたり。
ああ、なるほどね。
恐怖でしょ。
もう恐怖以外の何者でもない。
そうなんです、そうなんです、そうなんですそれで、
うん、
その地方新聞になりますと、
はい、
ある時私の先輩が、
うん、
追突事故にあったんですよね、軽い車でね、
はいはいはい、
乗ってたら、
はい、
もうフルネーム住所、
あ、事故起こしました
と、事故に遭いました、
遭いましたと、うん、
一面
一面どんだけ平和なんですか
でもまず電話するじゃないですか。そしたらもう大変なんだと、次から次から電話が、
まあ、一面に乗っちゃったらね。
そう
っていうか、そんな事件性のない事故で一面になっちゃうんだ。
そう、
すごいですね。
軽くむち打ちにならなかったぐらいの軽い
地方新聞、恐怖ですね。
そんな感じですよ、
でもね、確かに我々もね、こう旅行先なんか行って、
うん、
ローカルの新聞なんかね、旅先で読みますけれども、うん、
はい、
あのなんすかね、あの、うん、こう地方のニュースっていうか、
うん、
なんかこうね、 なんつったらいいんですかね、うん、あんまり日本全体のニュースとかあんまないんですよね。
ないです、
ね、
すっごい
結構もう地元のね、なんとかがどうしたとか、
そう、
ね、誰々がそのね、うん、オラが町にやってきたとか、
田植えが始まった
とかね、まあまあ、うん、なんとかのお祭りがあったとかね、 そんなのがもう一面でもって、
そうですよね、
そう、なんかあんまりこうね、陰惨なね、こう東京で、東京で起こってる、うん、ね、殺人事件とかさ、ね、そう、まさにだからね、IS とかさ、うん、そういう、ね、
はい、
こう世界情勢とか、
うん、
こうなんか中央で起こってることみたいなのはあんまりこう触れない感じがあって、
そうですね、石垣島に行った時なんかもアンガマーって
、そうそうそうそうそう、あれ面白かったですね。
各家を回って、
うん、
夫婦漫才みたいなのをするんですよ
ね。そうそう、アンガマーって一応お盆、まあね、うん、まあ、こっちの本土でいうお盆の時に、
うん、
そのニーボンの家にやってくるんで、はい、確かね、
うん、
でその仮面をつけたね、うん、その、2人のおじいさんとおばあさんの神様がやってきて、
うん、
でプラスその踊り子たちとかね、
はい、
楽団とかもやってきて、もう人、ね、そのニーボンの家にもうずかずかみんなで上がり込んで、
みんなトラックの荷台で移動してましたよね。
まあそうですね、うんうん、でっていうね、
うん、
お祭りというか、まあ、そういう盆行事があるんですけど、
で音楽を奏でながらみんなで歌
って、みんなで最後ね、家中の人たちで踊って、
うんうん、
でそのアンガマは去っていくっていうのを、
また次のうちに行くと、
結構ハードスケジュールらしいですけど、
はい、
あれをやる家が全部もうその石垣島のあれなんですか、八重山新報かな、
はあ、
かな、 ね新聞に全部出てるんですよね、
うん、
何時から何時は何々家、
うん、
でね、石垣市なんとか何丁目、
うん、
なんとかみたいに出てて、でね、その次はね、どこそこ家どこそこ家でずっと全部の家がね、
はい、
あここの家にアンガマが来ますって、もうタイムスケジュールとね、
書いてあります
ね、住所と名前とも全部もう丸裸で、
そう、私たちもそれを見
て、ね、そう、我々もそれをね、新聞片手に、
うん、
お、じゃあ次ここ行こうぜっつって見に行って、ね、行くと、ね、もう庭にみんなギャラリーがいっぱい待っててね、うん、でね、しばらくするとそのアンガマがやってきて、
うん、トラクターがやってきて、
でもみんなで最後は、
うん、
もう勝ち足で踊りまくって、
うん、
解散ってね、じゃあまた次行くかみたいな感じでね、ずっとアンガマ見てみましたけども、
そうなん
です、あんなのもだからそういうローカル新聞パワーなくして、
うん、であ
れは見れないですよね、
うん、恐ろしい恐ろしい、
そう
そんなことで ね、
うん、
地方って怖いでしょ、
ね、
うん、
地方って、まあ、あれだから一つはね、その、うん、なんていうのかな、業者とかが多分チェックするようにもな
ってるね、あ、そうです、そうです、そうですよ、
ね、その、うん、何、葬儀屋さんとかさ、
うん、
まあ、結婚式のね、そういう、
はい、
お礼をする業者とか、
はい、
引き出物業者とかいろいろいるじゃないですか、
はい、
そういう人たちが、まあ、チェックするようにも機能してるんでしょうね、
はい、
あれね、
そう、
うん、
で、まあ、さらにね、私地方都市に行った時に、
うん、
まあ、何度か、まあ、陰惨な事故とか、
はい、
陰惨な事件とかに、
はい、
まあね、近くであったりしたんですけど、うん、はあはあ、そういった亡くなった方の情報のプライバシーも全て町中に流れると、
うん、そう、新聞で、
うん、口コミですかね、
あ、まあ、まあそれはね、
うん、
そうでしょうね、
そうなん
です、まあ、狭い町だったら余計でしょうね、
そうだから、うん、こんなところで殺されたら大変だと思いましたね、
ああ本当ですね、うん、
どこどこで検体を見たとか
そんな話
まで、俺も見た俺も見たとかね、うん、
悲惨ですね、
どこどこで何とかさんの死体を見たとか、
あ、
まあみんな知ってるんですよ、はい、
いや
ですからね、まあ、地方、ね、大好きっていう方いらした時はそういうこともありますからね、
うん、なるほどね、
そうですね、
まあ、田舎はね、
うん、
話が回ってくるの早いですから
ね、早いです、怖いぐらいの子は何でも、
まあ、人間関係は密だからね、
そうですね、
うん、大体こう3人ぐらい辿っていくと知り合いに、
うん、
ね、全然初めて会った人でも誰々ちゃんの友達で誰々ちゃんの友達、
3人も頼らなくても1人で大体
知って
ますよ、
ね、
1人目
大体ね、
うん、
共通の知人が1人はいるぐらいの感じですかね、
うん
うん、
でまあ一応この話はおしま
いで、あ、はいはいはい、はい、
ちょっと金沢の21世紀美術館で見てきた面白い展覧会の話をします、
はい、はい、
休日の21世紀美術館は今恐ろしいぐらいお客さんが入っていて、
あ、そうですか、
うん、私は前の日の夜に行ったんで大丈夫だったんですけど、
うんうんうん、
翌日の昼なんて、もうチケット売り場が人の頭であふれ返ってるぐらい、
そうですか、
はい、人気スポットなんですね、
あ、でもこの間ね、うん、池田学部展を見に行った時、
はい、
結構すごい人でしたもんね、
そうなんですよ、うん、だけどそんなもんじゃなくて、
なるほど、
うん
うん、
それでまあ前回も行ったんですが、
うんうん、
なんかプールのね、
はい、
なんていうんですかね、
ね
実は水は少ししか入ってないんだけど、
そうですね、表面10センチだけ水が張ってあるプールで、
でガラスになってて、
プールの底は部屋になっていて人が入れるという
作品、ね、下の人が手を振ると
上の人がね、
上からまるでプールの中にいるみたいに、
あ、そうそう、水の中に服を着た人が歩いてるように見えるという、うん、という作品ですね、
まあ、
ね、
それがあったりして、
うん、
でその時の展覧会は、
うん、
日々の生活気づきの印日本デンマークみたいな、うん、なんかおっとりデザイン系かなみたいな感じだったんです
ね、う
ん、
はい、
でも中に入るとすごく面白くて、
それ何の展覧会なんですか？
日々の生活気づきの印展。
いや全然わかんないです、うん、
でまず入ったらですね、うん、無印良品のタグがあるじゃないですか、
はい、無地ってやつですか？
そうですね、
はいはい、
あれが今世界中にあるから各国語になってて、中国語だったり、
あ、そうなんですか、あ、ええ、あの無地じゃなくてあれか、漢字の無印良品ってやつ
もだし、タグですよ、うん、だからタグ、はいはい、ボックスシーツ100%
なん
とか一言書いてあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
とても肌触りがいいですとか、ね、それの日本語版だったり、
うん、
ドイツ語版だったり英語版だったり中国語版だったりするんですよ
ね、今無地って結構世界中にありますもんね。
そうですね、ベルリンにありましたもんね。
あ、ね、うん、もう東南アジアなんかほぼどこ行っても
あると思います
、ある感じですよ ね、アジアは。
でそのタグをまあものすごいサイズに拡大されてて、うん、畳1畳ぐらいに拡大されたものがまず1ページ目にあった、はい、あの1部屋目にあったんですけど、
はい、
で無印良品はなぜ生まれたかと、
うん
うん
うん、
で当時 その80年代の浮かれた頃の、は
い、
アンチテーゼであったと。
そうですよね。
ね、
うん、
あ、そうだったと
思って、うん、あの一応最初、ね、うん、我々も無印良品が最初こう、ね、出てきた時ってよく覚えてますけども、
うん、
そのなんていうのかな、こう華美な、ね、
うん、
装飾とか
そうい
うものじゃなくて、
うん、
もう本当にいいものをこうシンプルに、
うん、
提供してくれますよっていうようなコンセプトで出てきた割には意外と高いじゃんみたいに思いましたけどね、
っていうぐらいその周りがキラキラしてたんですよね、
う
ん、
まあそうですね、まあ時はバブルですからね、
時はバブルの時にあえてこう白きなりとか土色みたいなもので
出てきたと。そうですね、
だけど今ではそっちがメインストリームと、
まあ今はそっちの方がね、まあ親和性が高いですよね、うん、あんまりこう人工的なものとかではなくね、まあなんていうんですかね、
こっこり
エコロハスな感じの、うん、ね、そのシャツだったり、
うん、
なんかタオルだったりですよね。
だから気づいたら逆転してるんだなって思って、
う
ん、
まあそうですね、
うん、まさか無印の方がメジャーになる日が来るなんて
っていう、うん、そうですね、思いましたね。
でも他にもね、その道で拾ったものを全部展示してるっていうのがあったんですね。
あの、ちょっといまいち展覧会の腰がよく分かんないんですけども普段その日常生活の中の、
うん、気づきですよ。
気づきってのは何ですか？
、うん、
まあ、日常生活品の中のこう美みたいなことなんですか？うん、
まあ、デザインですね。
デザイン、はいはい、
あの片手袋マニアの人とかね、写真撮る人とかいるじゃないですか。
あ、いらっしゃいますね。
落ちてるものを撮る人とか、はいはい、路上観察とかね、
はいはい、
それもそれはちょっとどう忘れちゃったの、多分デンマークかどこか海外の方で、
うん、
落ちてるものを全部拾って、
はい、
子供のもの多いですよね、片手袋とか、
うん、
子供の靴とか、
はい、
靴下とか、
はいはい、
なんか車のシートの一部とか、
はい、
でその方はまあそれを全部一面に並べて、
うん、
でそれをさらにローラーで絵の具つけて、
うん、
版画みたいに写したりとかしてたんですけど、
あ、一応じゃあその路上に落ちてるものを作品として、
うん、
まあ、再構成。
そうです、そうです、
はあ、
うん、
なるほど、
うんうん、でもそれがすごく美しく展示してあったんですけども、やっぱりお国変わればね、落ちてるものがね、日本とは違う。あ、
日本だと大体ペットボトルとか、
うん、軍手ですよね、やっぱね。
まあ、まあ軍手はねよく落ちてますね。
もうちょっと可愛いものが落ちてるんです。
あ、
なんか手編みの
ね帽
子とか、
うん
うん、でまあそんな感じのデザイン展と、
うん、
あとは同時にまあいろいろあって、
はい、
で溶岩レールっていうもともとファッションデザイナーの方
が、あ、はいはいはい、
その方は沖縄に住んでるんですけど、
うん、
その方が毎日沖縄のビーチでこう石とか拾ってね、サンゴとか拾ってたんだけど、うんうん、やっぱりどんどんゴミが増えてって、
プラスチック
の、でそのプラスチックのゴミを今度はまあ集めてアート作品にしてたんですね、
うん、
だからペットボトルの蓋ばっかりに穴を開けたりとか、
うん、なるほど、
あのパイプとかトワミとか、
うん、
それがとても美しかったんです。
そこだよね、
ええ、
あの日本でよくさそういう風にね、はい、ジャンクアートっていうか、うん、やる人いるけど、うん、汚くてさ、
いやまあね、あの
ゴミがゴミ作ってどうすんだよっていうような作品が結構多いじゃないですか。
ね、ライトにしてね、
まあ、ゴミの質っていうかね、
うん
うん、そういうのもあるかもしれないですね。
ね、
うん、
時間なくなっちゃった。
はい、
じゃあ今日はここ
まで。失礼いたしました。